はい、ポポンプグニャラジオですということで、まあ昨日は、衆院2補選があってですね、まあどちらも、まあ民進党が、民進党の候補が負けたということでね、まあこれはもう本当にね、もう民進党の、大きな戦略ミスと、まあ言っていいと思うんですよね。まあまずやっぱりその民進党が、野党共闘に前向きじゃなかったと。まあ新潟知事選ではですね、まあ最後に、蓮舫代表が、やっと駆けつけて、まあ、ちょっとした野党共闘みたいな形ができてね、まあ、それが大差で、その野党共闘の候補、米山さんが勝ったっていうのがあったのに、まあ、衆院2補選ではですね、民進党のみで、みたいなね、共産党とか他の野党は、の応援はいりませんと、まあ、特に東京10区ではですね、鈴木陽介さんね、民進党の候補、まあこれこの人、この人はいいと思うんですけども、野党合同応援演説やってる時間帯に、別の、同じ東京10区の平和台で、演説があるから来れなかったみたいなね。まあ、同じ東京10区やったらすぐ来れるやろと、ちょっとでも顔出しゃよかったのにねと思うんですけども、まあ、鈴木陽介さんも負けてしまったと。まあ、これはまあ鈴木さんのせいではなくて、やっぱり民進党の執行部の責任が大きいと。まあ、今日なんかでも、野党共闘の練り直しという声が民進党内で相次いだということでね。まあ、本当によく考えた方がいいですよと。まあ、特に東京10区は、連合がですね、民進党の支持団体である連合が、まあ、新潟知事選を理由にですね、最後の最後、鈴木陽介さんが離れていったっていうね。で、しかも共産党もですね、あまりに冷たいから、民進党の態度が冷たいからですね、共産党も怒ったという指摘がなされてたと。C さんですかね、C 委員長が、演説で怒ってるようなことを言ってたと。まあ、実際にその候補への見直しみたいなね、簡単には民進党には譲らんぞという姿勢を見せたということで、まあやっぱり民進党も大いに反省しないかんと。新潟知事選なんかはやっぱりその連合、がいなかったから逆に脱原発っていうね、電力総連の、がいなかったからですね、米山さんが脱原発っていう姿勢を強く打ち出せたっていうとこもあるわけでね、まあそういうことを考えたらね、やっぱり民進党はもっと、まあ連合とちゃんと話し合ってね、ほんで野党共闘にもうまくやっていくと、共産党、その他野党ともですね、うまくことやっていくと。そうしたらですね、まあ、今回の東京10区、まあ、小池劇場とかって言われてたんですけども、まあ、大差で、小池さんの推した、自民党の推した若狭さんが勝ったんですけど、でも、若狭さんと鈴木さんの差って2万8000票なんですよね。若狭さんが7万、ちょいで、鈴木さんが4万ちょいやったと思うんですけども、だからダブルスコアまではいってないと。だからもうちょっと野党共闘の連携を強くしてですね、まあ野党がやる気な、他の野党がやる気なくなったっていうのも大きいと思うんですけど、もし本当に野党共闘が、ちゃんと実現できてれば、票差がですね、2万8000から1万ぐらいには縮めれたんちゃうかなと。でしかも今回その小池劇場と言われてますけど、実際の投票率は過去最低の 34.85% ですかね。でいつもやったら、まあ、総選挙とかやったら50、45とか60近くいくんですね、東京10区は。小池さんの地盤であると、豊島区とその周辺ですかね、東京10区は。それでもこの過去最低の投票率っていうのはですね、まあ僕は本当小池さん人気も陰りが出てるんじゃないのかなと。だって今回福岡6区でも 45% とかでしたからね。まあ、いかに小池さんの地盤だからといってですね、まあ若狭さんっていう候補がね、まあダメっていうのもあったかもしれませんけど、それにしては小池さん人気ってのはそこまでないのかなと。例えばこれ自民党公明党の組織票がなかったら、小池さんは本当に大丈夫なのかなと。まあ時事通信の出口調査でも、無党派層が 小池さんの、若狭さんと鈴木陽介さん5割5割で拮抗してたっていうね。だから無党派層の人気っていうのも今一つないと、だから割としらけてたんじゃないのかなと。まあだからこれは小池新党ね、来年小池新党が候補出るんちゃうかなと言われてるんですけども、まあ、この調子だったら小池新党も難しいんちゃうかなとちょっと思いましたけどね。だから言うたら自民公明の組織票がなければですね、まあ、小池さんも難しいんじゃないのかなと。まあだから都知事選の時に、新宿区議補選で小池さんの秘書っていうのがなんか出会ったんですけど、その人も落選してるんですね。小池さんは大差で、当選されたんですけども、元秘書の方は落選してるっていうね。だからその辺は不安要素なんじゃないのかなと。まああと福岡6区もですね、あの麻生さんが必死に押した倉内さんっていうのが、あの落選したんですけども、で鳩山二郎さんが、もう大差で当選っていうね、まあ、これ民進党も負けたんですけど、ただねただね、あのあれですよ、麻生さんの押した倉内さんの得票率っていうのが、ね、ちょっと待ってくださいね。あとでちょっと編集しますんで、これ、まあ、ただその倉内さんがその負けたっていうその得票率が 13% と、だからもうあわや本当供託金没収かいうぐらいの大惨敗を喫したってね、麻生さんと、自民党福岡県連はね。まあそういうことから言ってもですね、いや自民党が勝ったわけじゃないよなと、自民党は鳩山さんと、倉内さん、片方を公認にするって言ってたわけで、自民党はどっちかというと、そのなんか、前面には出てないんですよね。まあこれで麻生さん、麻生太郎さんの、まあ顔がある意味潰れたなと、まあいうのもありですね、自民党にとっても、大して喜べないんじゃないのかなというのが、僕の感想ですね。で、まあ、実際二階幹事長、自民党の選挙取り仕切る二階幹事長も、自民党が支持されてるとは言えないみたいな、ね、そういうことを言ってて、やっぱ解散に慎重に、なったみたいな、まあ、ことが報道でもされてると。これはね、やっぱり、その通りなんじゃないのかなと。決して謙遜して言ってるわけじゃなくて、いや、それから言ってもね、いや、僕はね、だから今、野党はというか、民進党執行部がね、きちんと野党共闘を、に舵を切れるかどうかという判断が迫られていると。そうじゃなければ、喜ぶのは与党、自民、公明であると。まあ、維新もね。だから本当にね、やっぱりちゃんと、まあ、連合にもちゃんと話つけてね、やっぱり脱原発っていうのを強く押し出すとかですね、共産党ともきちんと共闘しますと。そうじゃないと、中途半端な体制やったらですね、民進党から立候補しようっていう人も出てきませんよね、と。で、まあ、共産党も怒って候補立てたらですね、なんていうんですか、結局喜ぶのは与党ですからね。いや、本当、そこを考えないとね、僕はダメだと、僕は思いましたけどね。だから、まあ、蓮舫さんは、そういうことに、まあ、新潟知事選最後に来て、ちょっと気づいてるのかなと思うんですけども、やっぱり野田幹事長、ね、元首相も経験してですね、ちゃんとした判断がいると、いや、やっぱり民進党独自で行くんだってなったら、本当に民進党っていうのは、惨敗すると、それは翻って連合もですね、連合も組織力を失うんですよと、連合はね、なんか嫌がってるみたいですけど、野党共闘に、いや、連合も力を失うんですよと、いや、だから誰も得しませんよと、そんな。いやいや言うててもね、そこをちゃんと考えないとダメでしょっていう話やと 思いましたけどね。だから自民党も決して安泰ではないと。ということは言えると思うんで、まあ、解散はひょっとしたら遠のいたかもしれないと。まあ、だからその間にきちんと野党はですね、体制、野党共闘体制を強く打ち出すと。もうこれしか僕はないと思いますね。中途半端に連合に引き使ってたらですね、負けますよね。やっぱり新潟知事選のね、いい結果っていうのがあるわけですから、やっぱり脱原発とか打ち出してですね、野党共闘も強く打ち出す。もうこれしかないだろうと、思いましたけどね。ということで、さようなら。バイバー。Thank you.